大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ、大吉ポッドキャスト第51回目の放送なんですけども、約1年やってきて初ですね、前回盛り上がりすぎたので急遽2本に分けるということになりましたんで、順番がちょっとテレコになってまして、全部撮り終わった後に、今日のオープニングを撮っております。つやれおさんは次の仕事場に向かいましたので、この時間はこの方とおしゃべりします。
リスナーの皆さん、いつもお聞きいただいてありがとうございます。TBS ラジオアカウントマネジメント3部、阿部と申します。
はい、3部の阿部ちゃんが久しぶりの登場でございますけども。いやー、リオさん面白かったね。
悩んでますね。
悩んでます。一言で予告するんじゃないよ。
これすいませんでした。
いやー、でもやっぱね、あの男はね、損してるよね。
真面目な方ですね、本当に。
で、真面目に見えんやん。
ああ。
パッと見。メガネかな？フレームの形かな？なんやろね、なんかひょうひょうと人生渡り歩いてる風に見えちゃうのよね。
そうですね。
でも本当聞いてみらなわからん話もいっぱいありますな。
本当ですね。私もあの、滝さんの公認やっていただいた時にいろいろお話しさせていただいたんですけど、本当に真摯に常にラジオに向き合ってる方なので、
ね、あの本当この後またね話あると思うけど、このレオさんの3回目が、
はい、
俺途中引いてたもん。なんかもうすごすぎて、そうですね、玉結びへの愛情というか熱意というか、
仕事一つ一つがね、
仕事に対するスタンス、もう今更私もね襟正すにはもう時間がないから。
いや、私ももう襟正すには
正せないから
無理ですから本当、
もう分かる分かるみたいな顔で聞いてたけど、はい、内心は心臓バクバクしましたよ。
そうですね、
このぐらいの熱量でやんなきゃいけないな。まあこの辺はねちょっとこの後聞いていただきたいんですけども、
一つだけちょっとたくさんいつもメールをいただいてるんですけれども、なかなかちょっとご紹介できなくて
ね、本当おしゃべりばっかりですいません。
いえいえ、あの、で実はあの、はい、どんな人聞いてるのかなって前大吉さんがおっしゃってたので、じゃ結構20代の方からメール来てたりするんですよ。
ああ、そうね。
20代の方から来てるメールちょっと一つ紹介したいと思っていて、
はい、
ラジオネームのりちゃんさん。
のりちゃん、
大吉先生、はい、こんにちは、こんばんは、どっちかな、
どっちでも、
どっちも。マネージャーのはるちゃんと同世代、
あ、じゃあ25、6、
はい、25歳の TOKIO の松岡さんのファンですと。
そうなんだ。
大吉先生、3月10日はお誕生日ですね。
はい、ありがとうございます。
お誕生日おめでとうございます。
こちらこそ。
私が先生にお礼したいこととお聞きしたいことがあるんですと。
お礼は何？
お礼は毎年 TOKIO の松岡さんとお誕生日プレゼント交換されていたとお話を過去にされてたかと思いますが、以前玉結びで松岡さんの誕生日プレゼント何するか悩んでるというトークを
はい
していたと思いますと、
した。
その時私が、このりちゃんが、ベティちゃんのキャラクターが好きなので、そういうのはどうですかとメールさせていただいたら、
はい、
ベティちゃんのジャンパーをプレゼントしてもらったと後日松岡さんがご自身のラジオでおっしゃっていて、とてもびっくりしました。
したした、
私の意見が少し反映されてたのかもと嬉しくなりました。ありがとうございます。
本当したよ。
あ、じゃあ、
もともと松岡さんがベティちゃん好きっていうのは何かで聞いた覚えがあって、
ファンの方は知ってらっしゃるんでしょうね、きっと。
で玉結びで紹介したんじゃない、このメール。
きっとそうだと思います。
で、あ、そうだ、ベティちゃんだで検索したらベティちゃんのグッズが結構出てることに気づいて、俺ほらステッカーとかさ、
はいはい、
T シャツぐらいしかないやろうなと思ってたらジャンバーがあったからね。
じゃあきっとそれが記憶に残ってたんでしょ
う
ね。
そうそうそう、
読み上げたのか多分いろいろある中でお見せしたのかとかは分からないですけど、
でもノリちゃん、
ノリちゃん、
ノリちゃんのおかげです。助かりました、ありがとうございます。
よかったです。そして今は効果まだ続いてるんですか、よかったら教えてくださいということです。
松岡さんとの、
はい、
そうね、まあ、結論から言うともう続いてないよね。
まあ、番組が長くなりましたからね。
いや、あのね、エスカレートしたのよ、お互いの誕生日プレゼントのやり合いが。松岡さんが1月の9日やな、確か、はい、誕生日がね、はい、で僕が3月10日だから、はい、もう年の初めの3ヶ月で行ったり来たりするじゃない。で最初はね簡単なものだったと思うよ。そうだね、その辺で当時は私紙タバコ吸ってたんで、最初俺ライタージッポライターもらったのかな、先生にぴったりのやつがありますって最初に僕ね松岡さんからいただいたのがね、ジッポーライターで漢字で職人魂って書いてある、松岡さんらしいじゃない、
はいはい、
で先生も職人気質だからみたいな感じでいただいたのが最初で、そこからじゃあ、私も何かあげますっつって何かあげて、でほらプレゼントってさ毎年前年を上回らなきゃいけない、しかも 僕に関して言うと2ヶ月前に
そうですね、先にですもんね、
僕が渡すから、うん、松岡さんは僕が買ったやつの 1.5、うん、倍ぐらい高価なものをくれるようになって、うんうん、これもうチキンレースみたいになってきた、ね、最後でもう、うん、ある年何年前かな、ある年の時に松岡さんから言われたのかな、それとも僕が言ったのか、もう多分ほぼ同時だったと思う、もうやめましょうって、うん、そろそろもう普通に戻しましょうって言って、うん、食事券にしたかな、うん、
懸命
ですよ、焼肉屋さんの食事券にしました、うん、いやー俺ね、だから松岡さんがこれラジオでおっしゃったか分からんけど、俺最後多分これ最後にしましょうって僕が言うきっかけになった松岡さんからのプレゼントが、焼酎をね、
はい、
お家でなんか亀に入れて
まろやかにするやつだ、
うん、ひねってこうね、はい、蛇口から出るみたいな、はい、それをいただいたんやけど、はい、それが特注のやつで表に大吉先生って僕の名前が入ってて、うん、松岡さんが僕のためにどこぞの焼き物屋で注文して焼いてもらったやつが来たの。これをもらった時にもうこれは私、
そうですね、
うん、
大事ですね、
大事、これはもう大事ね、これはもうちょっともう生涯公表はできないしするつもりはないけど、後ろに松岡さんからのメッセージもちゃんと書いてあるっていうか、もう焼いてあるのよ。
取ってね、焼いてるってことですよね。
うん、ちゃんともういや、それ焼き物として上がってきたと、本当に一点物の、
そうですね、
なんとか焼きのをいただいたときに、もう、無理ですと。来年の1月9日、僕これ上回る自信ないっす。って言って、頑張って見つけたのかな。ベティちゃんと同じぐらい松岡さんが好きなアニメのキャラクターがいて、はい、メーテル。
メーテルが、ああ、好きなんですね。
のメーテルが好きなのよ。で、メーテルのね、絵とかを探したんだけど、まず物が流通してないし、はいはい、流通してたとしても、はい、すんごい高いの。
はい。転売とかで結構高価になっちゃうやつですよね、
うん。うん。で、言ったらもうメーテルのそれ相応のやつになると、もう50万とか超えてくるから、はいはいはい、もうこれはもうちょっとやめた方がいいなって、まあその時はスカジャンかなんかあげたのかな、メーテルの、うんうんうん。うん。でも結局迷いに迷ってメーテルのスカジャン渡したんだけど、背中に一面メーテルが刺繍されている。はい、着るわけないやん。
そうですね。
松岡さんが。渡した後、うん、渡す瞬間に私気づいてた。これじゃないなって。だから、もうやめようって、その時言うたんやないかな。
なるほど。うん、ありがとうございます。じゃあ、この、のりちゃんさんのメールが、うん、影響されて、きっと、ベティちゃんの、うん、まあ、プレゼントがいったんでしょうね。
うん。と思う。
はい。
うん、じゃあ、まあ、今はもうそういう食事券のやり取りももうやめたんやないかな。うん、俺はやめたつもりでいるけど、そうだよね。俺からやめてないよな。行ってこいだよな。
それはご自身たちで確認してください、
うん、ちょっとのりちゃん今ドキドキさせないでっていう気持ちはあるけど。
わかりました。
うん。あとね、まあ、それ以外でね、はい、結構一泊二日の旅行とか、
ああ、いいですね。
実は行ったりとかするような感じで、それをもってプレゼントみたいになってるかな、今は。
それは素敵な関係ですね。
そう、二軒目どうするのスタッフさんとバッと行って、まあ、その時の宿泊代とか飲み会を、全部僕と松岡さんで綺麗に折半して、
なるほど、
スタッフさんにプレゼントするみたいなんで、お互いの誕生日プレゼントとさせていただきます。大人ですね。大人だよね。
大人ですね。
うん、
じゃあどこ旅行行きましょうか。大吉ポッドキャストも
玉結びスタッフでしょう。今んとこですよ。
今んとこ
は、そうだな、お台場になりますね。
日帰りで行けるな。
もちろん日帰りです。はい。はい、公共の交通機関で。
地
とはなんだね、地とは。
ということでですね、この
自由時間5時間あります
。いやいや、いいです、いいです、本当。このように20代、10代、はい、若い人も聞いてくださってるので、なかなか読まないんですけど、メッセージお待ちしておりますということでした。
ありがとうございます。
は
い、
じゃこの後はレオさんの続きを、は
い。いや、10代、20代に聞かせる内容じゃないかもな。
いいじゃないですか、40代。
はい、
後半50代のトークですので、
はいはい、じゃあ皆さんもね、筆記用具の用意をした上でお聞きください。これ
これも未だに後悔してるし、しくじり先生レベルなんですけども、うん、3曲目で楽器を入れるんです、
うん、
楽器なしにこだわりありっていう帯でラグフェアやってるのに、うん、急に僕の曲で行きたいっつって、うん、これにはギター入んないと良さが出ないっつって突っ跳ねて楽器入れて、うん、そこでちょっと崩壊するんです、
うん、
あれアカペラじゃないのってそこら辺からずっとうまくいかずに、
うん
うん、苦しかったなあの時は。ね、何も分かんなかったんだろうな。
でもそれをまあ支えたというか唯一の救いがラジオ、
僕にとっては。まあでも逆に言うとメンバーも本当にこんな僕を切らずにいてくれたなっていうのはまあ後々感謝ですけど、
うんうん、
自分の、うん、呼吸はラジオだったって、
うん、
はい、
うん、
で名倉さんに報告した時にネプチューンのオールナイトやるんですってなったら、うんうんうん、イカレオラジオやるんだったら、
うん、
ゲストが喋ってることに対して一個は必ず返せるのにしないとあかんぞ、
うん、
それ知らないですってなるのは、うん、パーソナリティとしてはいかんからなっていうとこから、うんうん、いろんなことをアンテナ張ってっていうようなことでやりまして、
うんうんうん、
でワンピースはそ当時流行ってたんで、うん、無理やり読んで喋、
うん、
ったら、うん、ディレクターに、うん、それはレオ君好きじゃなくて知識のひけらかしにしか聞こえないからそれやめなさいと、筋肉マンが好きなら、
うん、
筋肉マンの魅力をワンピースのように世代にも分かるようなボキャブラリーで喋りなさいって言われてから、
うんうんうん、
なんかいろんなことを学んでってっていうことが、はい、
うーん、
でそっからずっとラジオは、
うん、
ずっとですね20年ほぼほぼレギュラーが途絶えたことがなく。
ああそうなんや。オールナイト何年やったの？
オールナイト3年半。
長くないでも、
はい、長かった。
ミュージシャンの方って結構入れ替わり激しいよね。
すごかったです。半年で2部から昇格して、
うん、
そっから3年1部でやらせてもらってたので、
うんうんうん、
はい、うん、でポッドキャストやったり、うん、TFM 行ったり、うん、ナック5行ったり、うん、いろんなとこでやりながら、
ね、はい、で日本放送の昼やって政治的には玉結び
にやってく
る、やってきて、はい、コネクトに引き続きっていう感じだもんね、
はい、うん、でもちょっとめっちゃ割愛しますが、
うん、
それで発声障害になるんです僕は。
何発声障害
って？歌えなくなるんです僕は。
歌えない、
正直今も若干そうで、
うん、
レオナルドやり始めたぐらいの時にいろいろちょうどその時に帯2本やってて、うん、昼の帯レオナルドとナックでも月火の帯やってたんで、
うん、
帯やってから
月火の帯、
月火水木を2曜日ずつやるという夕方の番組があって、なるほど、
うんうん、
それが先にやってたんで、
うん、
レオナルドを終わったらそのまま新幹線で大宮行ってまた2時間喋るみたいなことをやってて、
うんうんうんうん、
その時なんかちょっとおかしくなってったのか声が出なくなって、
うん、
しゃべりも歌も高い音はですけど真ん中の音がうーってなっちゃうっていう状況になり、
うん、
医者行ってもイップスだって言われて、
うん、
うん、なんか歌い方を忘れちゃうみたいなことになって、
うん、
いろんな先生とこ行ったりいろんやってたけどこれもうしか歌えないかもしれないなと思ったので、
うん、
腹くくって、
うん、
喋りもちゃんとやろうっていう風にはなったな、そこら辺な気はするので、
うん、
だから芸人さんとかラジオやった人はなんでお前こんなに、こっちのとこ突っ込みやがってってなるかもしれないけど、家族食わすためにはこれやっていかなきゃいけないって言ったんで、
うん、
やっぱそこは結構大きかった気がしますけどね、
ラジオ。今も？
今もようやくですね。
落ち着いてきた感じ？
未だにまだ苦しいですけど。
苦しいの？
はい。なんなら正直原稿を読む時も、
うん、
生で喋ってる時はいけるんですけど、うん、これ読んでくださいって言われたらダメな時は出ないです僕。うーって。
だ
僕テイクレとか読む時たまに僕ちょっと飲んじゃってるんですけど、あれはもうずっと出ないんです。
意外やね。いやなんかね関係ないかもしれんけど、俺先週からずーっと思ってることがあって、
はい、
声でかいね。驚きのでかさよ。
あ、そうですか、すみません。
ポッドキャストゲストだとね、プチ鹿島さん以来声でかっと思って、これ昔の人、うん、芸人さんで言うと、はい、ダウンタウンさん世代まで、
はい、
フットマイクとかがあんまりなかったから、
はいはいはい、
もうとにかく劇場で声張れっていう世代なよ。
なるほど。
で僕ら世代になるとピンマイクとかが、
はいはい、
もうどんな、
あ、そういうことか、
どんなレベルの劇場でもあるから、はい、あんまり声出すと逆にうるさいって言われるから、うん、久しぶりだな、こんな声でかい人とこんな長いこと喋るのと思いながら、
そんな大きい声出してるつもりもないです
けど、はい、いやだからその こんなにね声出るのに、はい、いざという時はっていうのは、ね、
今もだからた、ま、A メロ歌で言うと A メロが出ないんです、うん、サビは出るんですよ高い音のその前の静かに歌うとこが出ない、
うんうん、そうだからなんやろ高い声しか出ないから声でかいのかなとかね
あ、はいはい、
勝手に思ったりもしたけど、うん、なんやろなでもこんな余計なお世話かもしれんけど、うん、もう今更変えられんけどさ、うん考えすぎじゃない？
いやいやそうなんだと思いますストレスだって言われて
う
でも完全に歌えないわけじゃないから、うん、ファンも待ってくださってるので、
うん、
なんとかその中でやるんです、うんはい、
だからあれだよだから全ての仕事に全力でやりすぎなんだって、
はい、
引っ込めないよアンテナ大丈夫意外と電波入るって今は昔のほら、うんのはい、アンテナ伸ばしての時代じゃないよもう 5G なんだから
でも鈴木アナウンサーがなんでレオさんがっていうようなことのように仕事はなぜかずっといただいてる状況なんですけども世間的にはなんでだっていう状況なのは自分でも自覚してます、はいはい、で玉結びに後から入ってそうそうたる並びを見た時に僕もラジオいろいろやってきたんで、まあ、滝さんの代わりができるなんてことも100も無理なのは分かってるけども滝さんと比較するつもりはないし、ただけども、横並びに、ちゃんと自分が同じ商品として提供できるようにしなきゃってなった時に、
うんうんうん、
まあ、ここかも命がけでした。
もうおかしいって。
全部聞きました。全部聞いてます、そっから。
あのもうおかしいよ。
いや、じゃないと、
うん、
僕はやっぱ玉結びが自分の芸能キャリアのハイライトです。うんうん僕は
キャリアハイ。
キャリアハイです。僕はそのラグフェアとして出たとかいろいろあります、
うんうん。
でもそれは自分のやりたいこととは違うところも神輿が担がれてってのもあるから、
うん、
自分自身がこうでありたいっていうものの、
うん、
究極ハイライター玉結びに呼ばれたことが本当に嬉しくて、
うん
まあ、でだからそれで野球選手とメジャーリーグに急に飛び込んだ感じだったからどうしたらこのメジャーリーガーに対抗できるか、
うんうん、
でもテレビとかもそう出てるわけじゃないからなんか共感する話もできないってなった時に、
うん、
じゃあ僕は玉結びのリスナーと同じ共感はヘビーリスナーになれば毎日の話の共有はできるだろうってところから、
うんうん、
全部聞き出して、
うん、
木曜日だし、
うんうん、
赤井さんもネタが木曜日がないだろうってことでやるところが、
うんうん、
こうなってるの
が、うん
うるさいって言われたり、よしゃべりっていうこと。
いや真面目真面目やね。真面目よあなた。真面目すぎるよ。もう48やから今更変わらんと思うけど。はい、でももちろんねなんか素晴らしい姿勢だと思うし、はい、それでこそっていう方も多いと思うけど、同業者としては、
はい、
もう体もたんばい。体もたんっていうか、うん、あのね。なんかね自信はもう持っていいんじゃない？私が偉そうに言うのもあれやけど、うん、
まあまあそこはそうですね。
いやもう言っていいのよ。お前紅白出たことあんのかってい
やいや
ねえよって、はい、こっちは言えるし、うん、なんか、うん、まあ魅力やからね土屋さんのねこの真面目さというか、うん、用意周到さが魅力だからあんまり私が口出すことでもないけどそのイップスのことを聞いたらさ、
うん
うん、なんか
でも僕は大木先生の10年後の玉結びっていうのが非常になるほどと思って、
うんうん、
僕はこのコネクトでお話しいただいた時は、
うん、
他のパートナーの方の、と肩を並べるための僕は並べるというかここで頑張ることで10年後もその並びにいさせてもらえるための、
うん
準備期間というと今のコネクトにしてるのであれですけど
とんでもないとんでもない発言ですよ。
いや、うん、ちょっと別ですけど僕は玉結びのやっぱ3年ちょっとなんでやっぱ少し、うん、やっぱお客様感がずっと抜けない部分はあった気はするし、まあ、
しかもコロナ禍やったしね、
うんうん、だけども最後いさせてもらったっていうことで僕の中でハイライトなんで、
うん、
もうこの大木先生の10年後っていうのが非常に自分の中で支えになってるか目標になってます。その時実現しなかったとしても、
うん、
その時の並びで土屋は弱いなって思われないように行きたいっていうのは僕の喜びの目標なんで無理してるとかじゃなく、
うんうんと
はい、本当にそこが、
まあ、私が望むことは、うん、みんなが生きてろよだけだよ、うん、元気ならもういいよって感じ、
うん
うん、あと まあ、気づいてたけど改めて言うけど、これ3月の終わりぐらいだよね、配信がね。1年なんよポッドキャスト始めて。
そうですね、はい、
うん、フルマラソンで例えたら、はい、まだ4キロなんよ。
あ、10年をね。
遠くねえ。
そうね、
ゾッとしたよ俺。まだ4キロかって。あと38キロあんの。
そうね、うん、赤井さんが5年つってましたけどね、最初ね、うん、まあ
いや、まだまだ。
そうです、
ね、そうだから、今週までレオさんじゃん、はい、で来週はまたちょっと違うゲストが来るんだけど、うんうん、もうこれで一通り一周したのよ、はい、うんうん、だからそろそろ赤井さんをみたいな話も、うん、多分もうリスナーさんの中では出てきとるやろうけども、まあもちろんご本人のね、はい、お気持ちも最優先だし、うん、なんとなく私も始めてみて10年後とか言いながら1年前にやってみたけど、はい、まあ僕らが、うん、思ってる以上に、僕が思ってる以上に、うん、やっぱ玉結びって赤井さんにとっても大事なものというか、相当な覚悟を持って始めたし、閉じた番組やろうから、はい、なかなかフラットにね、うんうん、来れるわけでもないような気も正直してきて、うん、なのでね、うん、もうレオさんまで来たんだから、うん、そろそろっていう声が上がってるのは100も承知ですけども、はい、うん、改めてまだね4キロ地点なんですよ。
そうだね、うん、そうだ、
水分補給もまだ控えろって言われる段階で、うん、を今走っとるんでね、うん、もうちょっと気長にね、待っていただければ。
そうですね。
まあもちろんね、再来週ポンって来るかもしれないんで、その辺はちょっと流動的ですけど。
先週僕 LINE が来ました、赤井さんから。
ああ、そうな
ん、レオレオプロジェクター持ってる保育園の謝恩会で使いたいんだけどって。なんか買えばいいのにと思いながら。
そうなんや。
元気してましたよ。
はい、私もポッドキャスト始めるにあたっても一切連絡取らないことしたんで、
ああ、もうここで聞こうと。
うん、もうここでしか私は物を言わんし、はい、ここでしか待たないので、はい、うん。なので、まあまあ、でも、アベコとかね、みんなちょこちょこ会ってるみたいなんで、うんうんうんうん、それはまあ、なんていうのかな。はい、うん、まあ、お元気そうで何よりだよ、というところあるけどね。
はい。
うん、いやいや、そう。でも、どうすんのこれから。土屋亮さん。コネクトはさ、
はい、
同じような感じでやってんでしょ、どうせ。どうせじゃないけど。
いや。
いろんな情報を仕入れて。
はい、もちろんそうです、
ね。アンテナ、どこまで張ってんの？
いや、だから、コネクトも玉結びと同じように、うん、まあ、全部はもちろん聞けないですけど、オープニングだけはもう最低限、ちゃんと聞いた上で、うん、挑んでいるし、今、おかげさまで、ラジオ5本、で、テレビも11本ぐらい今、レギュラーがあるんですけど、
うん、
で、ズボンドズボンがついに今年10年ぶりに復活する。
うんうん、
でラグフェアも全国ツアーがあって、うん、で自分でも個人でソロでティータリーもやってるので、
うん、
なんかね、何、人の役に立ちたいです。最終的には僕なんか、うん、ここに立ちたいっていう目標で音楽をやってきたら、ね、僕はもうあくまでも自分の音楽を表現したいというところであるから、
うんうんうんうん、
なんかこれだけ稼ぎたいとかそういうのも全くないし、
うんうん
うん、期待してもらうのが嬉しくてそれに応えたいっていうのがあるので、
うん、
今はコネクトをレンゲさんに、ああこの人とやってよかったなって思われたいし、リスナーにもそうだし、
うんうん、
全部の番組やバンドに対してもそれの結果、
うんうん、
死んでいけたらいいなっていう。
いや、もちろんね、笑っちゃいけないよ、その人の役に立ちたいっていうね、うん、そのなんていうのかな、その志というか、
はい、
うん、だからまだお会いしないんだよね、ピエール滝さん。
会ってないんですよ。
俺もね、ちょっとその気があったんだけど、はい、滝さんの一言でちょっと変わったとこがあって、
なんか前ポッドキャストで言ってたやつですか、もしかして。はい、
そうそうそう、準備しなくてもあんたやったらできるでしょっていうのが、
はい、
なんかね、すごくね、嬉しかったというか、
はい、
うん、あ、できます僕っていうのがね、はい、あって、滝さんに言われるのはすごく嬉しかったのと、二つの意味があると思って、
うん、
もう当然準備なくてもあなたやったらできるでしょっていうのと、はい、準備なしてもできなきゃこの先やっていけないよっていう、あ、
なるほど、
私2つやと思ったのよ。
は、
うん、だからもうないしよ、朝一の時とかも、うん、事前に見なきゃいけない映画とかドラマも
内緒ですよ、
うん、ただいかに見てましたっていう顔で喋るか。もちろん存じ上げてます顔で、うんうんうんうん、話聞くかっていう技術だけは上手くなってるけど、でもこれをだから土屋さんに強要するわけじゃないけど、まあ どんどん前回のオープニングに戻るけど、はい、54でしょ今年、はい、うん、やっぱリアルにどんだけ見た目は俺奇跡の53歳だと思う、はい、花丸大吉って、はい、うん、ただやっぱ脳みそだけは、うん、こればっかりはどうしようもないね、うん、どんだけ入れても残る、とどまらない、入らない、
入れて捨ててもう一回他のもの入れなきゃいけない
から、うん、そうそうそう、うん、だからいつか限界来るから、うん、だから結構何年前かな俺滝さんにそれ言われたの、
あ、そうなんですか、結構前なんですね、
あれだよ、みんなで三日月行った時、それこそあれ6年ぐらい前じゃない、6年コロナ前やから、
みんなで食事に会があったの、
だからちょうど今のレオさんぐらいの年齢なんよ、
はいはい、
俺も47、8ぐらいまでは、うん、結構がむしゃらにやってきて、うん、いろんな人から、うん、ペース落とせペース落とせ、このままじゃダメだよって言われて、あ、まあ、今でも言われるけど、うん、その度に今落としたらどうなるか分かるでしょ、うん、っていうか、うん、あなただって落としてないじゃないかっていう気持ちでいたけど、うん、実際あの時ね、三日月の本当忘れもしないよ、三日月の一泊慰安旅行の時に、はいはい、何日までに見なきゃいけない映画があるんで、うん、DVD とあれプレイヤー持ってきてたの、でその合間に見ようとしたら、うん、滝さんから、うん、見なくてもできっしょそんなっていう軽く言われたのがきっかけで、もうどうせ飲むし、うん、こんなの番組始まって初めての宴会やし、うん、よしもう一回閉じようって閉じて、うん、で案の定先に飲まれて、うん、見なかったんだけど、うん、でも結局まあ本当これはもうプロとしてどうかっていう声はあるかもしれないけど、できたんよ割とな
るほどね、
ただね、見てやる時ももちろんあるの、うん、どうしても物理的に見れない、はい、もう睡眠時間削んないと見れないっていう時はもう見ないようにしてて、はい、でも見た時の方が話は確かに面白かったりもする、うん、それはもう正直ある、うんうん、でも見なければ見ないで、うん、誰か見てるし、
まあまあそう
ですね、見てないからこそのなんか質問とかもできるから、はい、うん、むしろ良かったりもするよ、
はい、いやそれはね、
うん、
吉田豪さんインタビュアーのに一回取材したときに、一個だけ知ってれば他は知らなくて方が逆にいいよって言われたので、まあそこはなんかうまいこと自分で、だからそんなに忙しい感覚はないので、
ただほらレギュラー本数がほらラジオ5本って私スルーしたけど相当だよこれ、テレビ5本とはカロリー大違いやからね、テレビで手抜いてるってわけじゃなくて、ラジオはねちょっと喋りだけでやんないけん、
まあそうですね、うん、でもだから自分の中でコンセプトをしっかり持ってばシンプルになるので、
うん、
だから僕は大吉先生の、M1 の審査のやつのポッドキャストが非常に感銘を受けて、
感銘を受けた、あれも長い、あんなの聞かなくていいよ、いやいや漫才
師
が
理路整然としてる、あ、まあ、そういう組み立てがあれば逆に言うと、うんうん、何も考えずにそれの基準でいけるじゃないですか、うんうんうん、だからなんか自分もそういうふうにこの番組はこういう人に向けてやっていて、こういうスポンサーさんに喜んでもらいたいんだってことを全部把握するために、うん、こういうこと僕ジムマスターの服だし全部スポンサーだから、
あ、でなるほど、
車の自動車保険の番組やったら、うん、そこの自動車保険に入り直せばより素直に入れるの喋れるので、
うんうん、はい、分かるよ分かる、うん、
はい、
でもそれはみんな思いつきてやろうと思ってやらなくていいやつなのよ、はい、そこまでやらなくていいよ、
うんうんうん、まあでもやりたくてやってるの今のうちは、う
ん、まあね、うん、無理のない範囲でって感じやけど、はい、あれやったんでしょ審査員、そういやなんか、
ああそうなんですよ、ありがとう、うん、それも大吉先生の、うん、仕組みにのっとって、
うん、なんか聞いた聞いた、
はい、75点からこれをどういう加点方法にしてってやったのをやったらすごく分かりやすく、うんうんうん、なんかトップバッターと後ろでもなんか不公平がないようにって本当にそう思ったんで、
うんうん、
はい、おかげさまで、ね、だから
僕の審査方法が正解じゃないけど、うん、生放送よね、
生放送です、はい、
分かってくれるよね、
はい、
土台無理があるんだよね、
そうなんです、
生放送のあんな短時間で人生かけたものに対して点数つけろって、うん、とんでもないことやらされてるから、はい、うん、気持ちが分かってくれたなら嬉しいけど、
はい、いやだから本当にで本当に時間ないですね、
ないよ、
何にも、うん、何にもないから急いでください、
その上コメント言えって言うよもうねえよ、うん、
だから僕は大木先生の、まあ、そういう姿や朝一でも横で見てて僕のなりたい頑張りたいところのポイントに対してすごく、うん、勉強になるっていうか、なるほど、毎回いろいろ参考になってるので、うんうん、どんどん今真似をしようとして参考にしてます
そう、じゃあもうこれはもう受け継いでいくもんだと思うよ、
はい、
ピエール魂は、うん、
だから大木先生がじゃあ一回そのやらずにやらなきゃダメだってとこにたどり着いたのが50何歳ぐらいだったら、うん、僕もそこにもしかしたらそれぐらいの時にそうかもしれない。
もうでも48ぐらいから俺やめたけどね。
あ、それなるほど、なるほど、やめてる、
もうやめた、
うん、ああそうですか。
あのね、ごめんね、もうちょっと話すけど、うん、もうアンテナなんて伸ばしたって、昔は視聴者の方が知らない情報を喋れたから武器になったけど、うん、今向こうの方が知ってんだもん、
まあ、
もうそれだったらもう鼻から知らん方が楽やし、うん、いっぱいに立てるよりも私はもうプロレスとか、
はいはい、
うん、ウルトラマンのアパレルとか、うん、もうそこにしかもうグイーンって伸ばしてないかな、うん、これがいい悪いはちょっとまだ今後もう壮大な実験やってる感じなんであれだけどね。
じゃめっちゃ本当に時間あ、なんか一個だけいいですか、相談なんですけど。
何何、
あの赤江さんは僕同世代で喋ってたんですけど、うんうん、今のラジオが全員10個以上下なんですよ、
うんうんうんうん、
この時の自分の知らないっていうスタンスでいると立ち位置的に今悩んでるんですね、
うん、
若い人とどう対峙 しますか、そういうラジオ、うん、ガチな、
でもまあ
それも準備なしで大丈夫ってことですか。
僕が準備してるものがあるとすれば、はい、ね、大体大雑把にターゲットは何歳なんだろうと、はい、見てる人の、
うん、
に合わすかな、うんうん、で、なんていうのかな、若い人が例えばなんか知らないこと言われた時に、はい、うん、教えてっていうスタンスでいくのがまあ一番簡単じゃない
か、はいはいはいはい、
でもそれを、なんだろうな、同世代の人たちが見て聞いてるときに、うんうん、媚びてるように思う人の方がちょっと多いかな、
なるほど、
とは思う、
はいはい、
だから知らないし知りたくもないこともないけども、うん、俺たちの時代ならこうやったよねっていう、うん、俺たちの時代でいうところのあれかいっていうようなことを出すことが多いかな。でもこれはこっち側年下からは好かれないだろうなっていうのは思ってる、はい、
うん、なるほど。ターゲットあくまでも聞いてる人や見てる人がどういう人が、
うんうん、だからもう多数決で決めてる感じ、うん、だからどっちかは捨てる気持ちはないけど、
うん
うん、どっちかには伝わってない、間違って伝わってるっていうのは自覚しながら喋ってる、
うん、なるほど。
これがね結構ね悩まないかも、もう割り切ってる、もう無理だもん
あ、なるほど。いやそれは非常に参考になること
を、赤江さんがおっしゃってた久米さんの名言でね、はい、そのキャスターたるものなんか意見を言わないかと、うん、その時に51対49に分かれるも の,
の、うん、はい、ほぼほぼ一緒の場合、
ほぼ一緒でも 1% 違うんなら、はい、そっちを支持する、もしくはそっちを支持しない、はっきり決めなきゃいけないっていうのはすごくニュースキャスターとして参考になったよみたいなことを赤井さんが言ったことがあって、うん、それのだいぶ派生なんだけど、
うん
うん、だからどっちかはどっちかには嫌われるっていうのは、
うん、
うん、もう覚悟しないとこの時代もやっていけない気がするけどね。
なるほど、
うん、あと、うん、今の土屋亮さんに、うん、僕が今パッと浮かんだ伝えたいことは、はい、気にせんでいいよ、うんうん、周りの評価というかネットニュースはねもう見なくていい、うん、あとね X もね見なくていい、うん、俺はこ今私はここにいる、
なあ
結局ね、
ちょっと全員うなずきすぎじゃないですか、僕2秒に1回見てるんですけど、
いやそれこそ R1 でさ、ゆすみちゃんのネタが賛否とかいうのがあって、はい、まあもちろんセンシティブなネタやしなと思って開いちゃったのよネットニュース、うん、そしたらコメント欄とかもう僕見たんだけど、そのゆすみちゃんのネタに対して、うん、なんかありえないみたいなことをネットで騒然って言うけど、うん、言ってる人ってそんな3人とか4人なんだよね。でもうこれはもうポッドキャストで私何度も口酸っぱくして言ってるけど、うん、ネットニュース見るじゃん、うん、で漫才の舞台とかで、うん、ほやほやの時事ネタですみたいな感じって言うやん、まあ滑るよ。これは我々の技術がないっていうのをさっぴいて、うん、世の中の人そんな読んでない、うん、特に芸能ニュースは、 はいはい、好きなニュースはもちろん読んでると思うけど、うん、はい、なんか僕らだからね違うとこをなんか軸にしてる気がするな最近。
あ、なるほど、このメディアの指標としてね、こう自分が
と、だからリスナーさんのつぶやきとかは参考にするべきだと思うけど、はいはいはい、うん、そこから派生してるもんってあるじゃん今、うん、はいはい、うん、また聞きでなんか言ってる人って、うん、はい、でそれがもう見た目じゃもう分かんないから、うん、リスナーさんのみの意見は聞いてみたいし聞くべきだけど、もう選別が今不可能な状態にも実はなってる気がするから、うん、だからなおのことね、自分にある程度の自信とプライドは持ってやらないといけない気がするな、うん、そのための要件が準備だとすればね、うん、これからも体に無理のない範囲で準備はした方がいいと思うし、はい、うん、
非常に勉強になりました、
はい、生ビールでも頼む？
いやでも本当そんな感じですよ、うん、
まあちょっとね、はい、最後はちょっと真面目な話になりましたけども、はい、まあこれぐらいかな。でもいろんな人とね、なんかこういうメディア論じゃないけど、はい、これからのこの演者側はどうしていっていいのかはね、喋りたいよね、
う
ん、
そうですね、
そうね、サミット、
うん、メディア、そうね、出る側のサミットってことね、
うん、だからこの前もなんかトンナンシャーペイっていう漫才イベントでね、はい、爆笑さんと一緒にやらせてもらった時に、うん、やっぱ打ち上げの席でやっぱザックバランに、うん、もうリミッター外してこういう話も実はするんやけど、はい、まあ、もちろん人それぞれに考えがあるから、はい、僕は今こういうこと言ったけど、うん、太田さん太田さん、田中さん田中さんで全く違う、うん、感じでメディアと今向き合ってらっしゃるんで、はい、一回ねやりたいね、こういうことをね、うんうん、
いやすごい、でも僕花大どんたくの配信しないっていうあの理由も含めてすごいなと思って、僕はいろいろ情報知ってるからどうしたらお金をこの吉本に潤ってもらうかっていうと、僕はそこは妥協しちゃうところがあって、それはいろいろ見すぎてるからな気もしてて、う
ん、あ、もちろん売上のこと考えたらね、配信を絶対しなきゃいけなかったやろうし、
いやでもあのシーンねすごいなと、かっこよかったな、
いやでも結局はそのね、見てる配信とかでまた行きして聞き抜かれるのがもう一番ね、うん、
なるほど、
ダメージが深いしね、うん、うちはもう今弱ってるんでね、私も今ちょっとまあまあまあいろいろあるけどね、
は
い、うん、まあまあ、うん、
あ、そういう会があってもいいんじゃないですか、いろんな人呼んで、
あとね、あのもう1年経ったから言うけど、はい、俺そもそもね、はい、大吉ポッドキャストってもっと物質っぽくするはずやったんよ、
ほう、うん、物質っぽくったらもっと身内の話で、
いや、もっといろんな人が出入りする、
あ、はいはいはい、
コンセプトで私は始めたつもりなの、あべこちゃんは知らないけど、まあ多分そうだと思う、うん、もっと物質で、だから、うん、大吉ポッドキャストはただの表札で、うん、
はい、
例えば、滝さんが来れますと、
はい、
この日やったらいけるよ、うん、でも大吉が来れないんで、あ、なしね、はいはい、
うん、
はもったいないと思ってて、
うん、
大吉いけないけど土屋いますよ、じゃあ2人で やっときなさいよぐらいの感覚で僕はやり始めた、は
い
は
い、前富山さんが途中で乱入したりとかもありましたし、ね、ああいうことですよね、
うん、乱入っていうかもうやっといてよ、
はい、あ、はいはい、
私いなくても
いいです、ね、
ぐらいの感覚で始めたもので、うん、1年やって一周したんでね、うん、そろそろねそっち方向にスライドしてやろうかな、
あ、でもそれは、うん、逆に面白い、それはそれで全然面白い気がするな、
うん、
いや、ちょっとあれいないと困る、
部長はいないと困る、
部長はいないといけないの、あ、そうなんだ、成り立たない、
いやいやいや、部長は部長も忙しいんだよ部長もこの後天心向井半太郎の美容室付き合わなきゃいけない
大変だ、いろいろと、
そう、もう本当イメージチェンジさせようと思って、私のちょっとね知り合いの美容室さんを今日紹介するというイベントが2時にありますんでね、
そうかそうか、
そちらの方もね、そうそう、だから
うん、でもなんか僕がやっぱり心配なのは、うん、ここはもうダメだっつって終わるぐらいなら、僕はどうしたら10年続けるかの方法を手段として選んでほしいなっていう気はなんか。
ああ、いや、全然全然あれよ、はい。ダメなこともないし、はい。
ちなみにコネクトでいつも宣伝させてもらってますけど、うん、結構聞いてますよ。反応ありますよ。
本当？
はい。
うん、仕込みじゃない、大丈夫、
仕込みじゃない
吉本が送り込んだ桜じゃない大丈夫
はい、
結構、いやでもね結構聞いていただいてるみたいなのでね、うん、まあこれからも頑張りますけども、はい、まあね同じことをやっててもしょうがないので、
うん、
やっぱ番組っていうのはね、はい、だからいろいろちょっとモデルチェンジもちょっとずつマイナーチェンジしながら、
はい、
これからもやっていきますし、初年度以上に、皆さんの 力というかお借りしながらやるつもりなので、はい、りょうさんもまたぜひ。
もちろんです。
というかあなたが一番来やすいはずだって言いたかったんだけど、
はい、
レギュラー11本ならなかなか難しいね。
いやないですよ。昼帯もやらせてもらえなかったんで、もうその後 TBS に大体
あ、そっか。
そう、水木いますんで。
なるほど、なるほど。はい、いつでもじゃあその辺を狙って私も来ますんでね。
はい、
また遊びましょう。
はい、こちらこそです、は
い。ということで2週にわたってお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。三船くん編集大変だと思うけど。あ、ここで朗報ですよ、
はい、
2本目がこれ1時間10分70分回しましたので、
はい、曲も挟まず、
はい、うん、さすがにこれポッドキャストとはいえ、はい、長いし、
そうです
ね、あんまり長いとほらね、はい、聞いてる方の集中力もあれなので、お知らせです。ここで、はい、なんと今回は、
はい、
また来ます。
すごい。
いや、レオ会は
嬉しい。
3回になりました
。やった。
はい。ということで、
はい。
はい、ということで、3週にわたってお届けした、はい、土屋レオさんとのポッドキャストでございました。3週にわたったものの、
うん、
まだまだ喋り足りないことだと思いますのでね、ぜひまた遊びに来てください。
こちらこそです。
はい、ということで、まで、ここまでのお相手は、博多大吉と、
土屋レオでした。
ではまた。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。